大好きが天才を生む第836回をお届けいたします。今回のテーマは良い教師とはです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様よろしくお願いいたします。良い先生っていうことですね。良い先生って何かって皆さんどう思われるかと思うんですけど、まあ、物事をね、勘で含めるように教えてくれるとか、忍耐深く先生と付き合ってくれるとか、まあ、いろんなことあると思うんです。いろんな要素があると思うんです。ですけれど、私は思うに、まあ、もちろんそれも大事な要素ではあると思うんですよ。大事な要素ではあると思うんだけど、一つ言えるのは、この見通しですね、道筋ですね。道筋を知っているっていうことが、すごく大事なことだと思うんです。そしてその道筋を示してくれる。っていう、そういうものが、先生の大事な役割だと思うんですよ。で、それが示せる人がいい先生と思うんですね。だから、その何やってるのかわからないんですよ、生徒っていうのは。つまりその全体を俯瞰できないんですよね。先生と生徒の違いって何かって言ったら、全体を俯瞰できるわけですよ。生徒っていうのは勉強中だから、当然その全体を俯瞰できないんですよね。で、まあ、一ついつも思う例があって、まあ、小学生にですね、比とか速さとか割合とかって教えますでしょ。でも先生はそれが全部同じだって概念も分かってるわけですよ。でね、それがつまり微分係数としてもっと一般化されるってことも知っているわけですよ。つまり微分という概念でね、やると。まあ直線の傾きですが、もっと一般化されますよね。さらに言えば。で、要は微分係数っていうものと同じだと。比というのは微分係数と同じだと、割合って、速さっていうのも、割合というのも微分係数と同じだよということですね。だけども、その前に、やはりそれを微分を定義するためには、関数概念というものを教えなきゃいけないということですよね。で、歴史的にもそうですし、関数概念をはっきり確立したからこそ、微分とか積分というものを、きちんと正しく定義できるようになってきたわけですけども、当然それはまあ歴史と同様に、この場合はですね、この場合は歴史と同様に、その個人のその学習過程においてもですね、最初に比とか速さとか割合とか断片的に導入しますが、まあそうせざるを得ませんが、しかしその時にもですね、はっきりこれは全部同じもんなんだよということを知っていることをですね、言うか言わないかは別にして、まあ言ってもいいと思うんです。まあ私なんか教えてしまいます、言ってしまいますが、で教えますが、それ全部同じもんなんだよっていうことですね。そして、その後で、その関数概念を導入し、そして微分係数を、まあ微分という概念を教えていくと。いうことをちゃんときちんと道筋として分かっていて教えていると。分かった上で比を教え、そういう道筋を分かった上で速さを教え、そういう分かった道筋の中で割合を教えていくってことですよね。だからそれがだから先生であるゆえんなんですよね。だから先生は常にこう高いところを俯瞰してものを教えられる、見ているわけですよ。それはなぜかっていうと当たり前ですが、先に学んだ人ですからね。先生っていうのは先に生きているわけで、先を学んでいるの、先に生きているわけで、既にそういうことは学んでいるから、それを全体を俯瞰して見れるわけです。それをどういうふうにこう、子どもたちに教えていくかっていうことですよね。で、まさにそれをまた教えようと意図することが大事なわけですよ。個々のね、ものをこう丁寧に教えるとか、まあ、勘で含めるように教えるということも大事なんですが、それ以上にですね、そういう見通しを実は学習者は欲しているんですよ。たとえそれが小学生であろうと、小学生低学年であろうとも、つまり学習者である以上、そこを全体に俯瞰したそれを、知りたいわけですよね。だからそこを教えていきたいわけですよ。だからこれやって何になるのっていうのは単純な質問がありますけど、それはまあ、それの質問の悪さもあるんだけども、でも良さもあって、それをその全体俯瞰してみたいっていう一つの要求の表れだと思うんですね。で、そこに答えていくということですね。それをだから教えていくということです。意識して教えていく。全体のその学問の体系というものを意識して教えられる人っていうのがいい教師なのかなとも思うんですね。これはだから、もちろん高学年になると顕著で、そのまあ大学とかね、大学でもその数学とか物理学とかとも分かれてますけど、あるそれも一つ一体なので、そういう全体を俯瞰してそれも教えられるってことですね。そういうことからまた、小学生、低学年でも教えられるっていうことです。そういう意味では、教育っていうのは一貫性が大事なんですね。一貫したものなんですね。その一貫性を教育が失ってしまうと、やはり頭脳を破壊してしまいますよね。で、応じてそういう意図がなくても、そこにとどまると、つまりですね、もっと直接的に言えばですね、中学受験の算数の問題のその回答を見てもらうとよくわかるんですが、まあ問題もそうなんです、そういう問題も多いんですが、しかしその回答を見てもらうと思うんですが、そういう意図って全くなく書いてる回答がもう世の中にまあすごく流布していますよね。というかほぼそういう回答ですよね。 それだともう子どもをダメにしてしまいます、頭をね。そういう中学受験の問題であろうとも、解き方っていうのは、ぜひその一貫性とか一般性を失ってはいけないんですね。これも大学受験でも同様です。でその場で通用するようなテクニックってあんまり意味がなくて、やはりこの全体の学問の中でどういうふうにこうそれを扱っていくかという、あくまでも全体の中でそれをどういうふうに一貫して扱っていくかということは、やはり大事な視点なんですね。もちろんその、個々のテクニックっていうのはもちろん大事なんですよ。大事なんですが、やはりそういうもう一貫性を持とうというそういう意思っていうのは実は大事ですし、また学習の効果を高めるんですね。非常にその物事の学習っていうものを効率的に進めることもまた事実なんです。ですので、まあ、そういうことを全部分かっている人が良い講師だと思います。何かご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第836回の今回は、良い教師とはというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。